こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今日は11月の7日木曜日です。ヨガレッスンの前に、毎週ですね、木曜日は少し公園で本を読んだり、コーヒーを飲んだりのんびりする時間をとっているんですけれども、お気に入りのベンチに今座ってるんですけど、なんかすごいね、頭の上でずっとカラスが鳴いてて、そのカラスの声に負けないようにちょっと声を少し大きめにラジオを撮っております。ちょっと今日風も強いので、もしかしたら、カラスの声と風のビュービューした音とが、BGM に入るかなと思うんですけれども、なるべく声が聞きやすいようにマイクの近くで話していきたいと思います。気がつけばですね、1週間ちょっとぶり、10日ぐらい空いたのかな、ラジオの更新が、少し久しぶりになりました。今日のラジオのお話は、私自身の、アウトプットというか記録を兼ねて少しみんなにシェアをしておきたいなという話です。お、びっくりした。今度はカモがカラスに負けないぐらいの大声で泣き始めました。何の話だったかな。あ、そう、今日のね、ラジオのテーマの話ですね。そう、自己成長はアウトプット量に比例するというテーマを今日のラジオに設けたんですけど、そのままの通りで、自分が成長するためにはどれだけアウトプットを繰り返しこなしたかっていうところが大きなポイントになると思います。これは私が日々自分のね、経験を通してすごく感じていることで、例えば私ヨガのレッスンをしてるんですけど、そのヨガレッスンも自分が受けてるだけの時よりも、もうちょっと深く学びたいなと思って、ワークショップとか養成講座に参加するようになって、インプット量が増えた時期、そしてさらに一番自分がこう飛躍的に成長し始めたなって思うのが、自分がその資格をね、取った後にレッスンをしたりとか、自分で講座を開催したりとかっていうことをするようになってからなんですよね。で、養成講座受けている人にはよく言うんですけど、人に伝えようとすることで自分の頭の中を整理して、言葉にしていくっていう作業が必要になるし、それが口で伝えるにしろ、テキストで伝えるにしろ、自分の頭の中を整理しなきゃいけなくなるんですよね。なんとなく分かってるっていうだけだと言葉にできないから、ちゃんとこれはこうでこうなってるから、あ、こうなんだなっていうふうに、分かりやすく言葉にするっていう、過程が自分の中で必要となってくるんです。で、その時に、言葉にしようとしてみたんだけど、あれ、なんかここってうまく説明できないかもしれないとか、なんか自分で分かってるつもりになってたけど、質問されると、そういえば自分でもこううまく説明できないなっていうところに気づいたりするんですよね。で、そこをまた改めて学び直すとか、知識を増やすとかっていうふうにして、結果的に人に伝えられるようになるっていうことは、自分自身の学びが深まるっていうことだと思うんですね。なので、自分がこういう分野で、成果を成し遂げたい、成長していきたいって思うのであれば、その分野で、何かしらのアウトプットをしていくっていうのが一つおすすめです。私の潜在意識書き換えメソッド受講してくださっているメンバーさんにも、かなり、口酸っぱく言うんですけど、質問はぜひ自分のためにしてください。そして動画とか、ラジオとかのコメントはみんなにシェアするためのものでもあるし、自分のアウトプットのためにもどんどん活用してくださいっていうことを、お伝えしてます。これはその 勉強をするときって、まあ多くの人は自分のノートに気づきとか教えてもらったことをこうバーって書いていくと思うんですけど、ノートって基本自分しか見ないんですよね。人に見られるっていう意識で書いてないから、なんかメモ的な感じで走り書きをして、後から読み返したら、うん、これは 何のことだったかなってなったりとかすることもあると思うんですけど、人に見られると思うとノートもでも綺麗に撮ると思うんですよね。人に 見てもらえるような、字で書く、文章で書く、色分けをするとかっていう意識になっていくと思うんですけど、まあ、ただ、一人で学んでる時っていうのはなかなかその人にノートをシェアする機会がないから、その代わりに質問をするとかコメントをする、コメントで自分が気づいたことをシェアすることで、まあノート、人に見せるノートの代わりというかね、人に見てもらう、 見られるっていう視点でアウトプットをしてみるっていう風にすると、自分のそれがね、自分の成長につながるよって、だからどんどん遠慮なく、こんなこと聞いて大丈夫なのかなって思っても遠慮なく聞いてくださいとか、なんか自分が、あ、これってこうなんだなってどんなことでもいいから気づいたら、それを、コメントしてみると、例えばね、それ気づいた人がコメントして、気づいてない人が見たらハッとするわけですよ。あ、なるほどなみたいな、そういう考え方もできるんだとか、あとは質問に関しても同じ疑問を持ってでコメント欄見たら、もうすでにその疑問がコメントでね解消されてたりとか、する場合もあるし、全然疑問に感じてなかったんだけど、他の人が疑問に思っていることを見聞きして、あ、確かに自分もそこってよく分かってないかもしれないっていう新しい視点を発見したりする、そういう機会にもなるんですよね。先日潜在意識書き換えメソッドのメンバーさんで予祝会というものをオンラインでしたんですね。予祝会についてはまた何か別の機会でシェアできたらなって思うんですけど、まあ、引き寄せ力をアップさせるための予祝会というものを開いて、そこでは何かこう私と話すっていうよりかは、普段あまり交流する機会がないメンバーさん同士が情報交換とかできたらいいのかなって思って、いろいろ話をしてもらったんですけど、実際にそういう、あ、なんか確かに言われてみたらその辺自分もよく分かってなかったですみたいな感じで、まあ、疑問の連鎖が、ね、生まれたりとか、逆に、持っていた自分の中の疑問とか、どうしたらいいんだろうみたいなところを他の人の、アドバイスによって、あ、自分もそのやり方取り入れてみようみたいな感じで、いろいろこうみんなの視野が広がる機会になったんじゃないかなって、思いました。で、こういう情報交換とか交流っていうのも一つのアウトプットなんですよね、人と話すっていうこと。だからそのヨガレッスンするとか、ね、講座を開くとか以外にも、ね、友達になんか話すとかね、最近こういう本を読んでこんな話が載ってたんだけど自分はこういうふうに考えたんだよねっていう風な、持論を話す、情報をアウトプットしてみるだけでも、そこで自分が改めて、あ、自分ってこの本を読んだことによってこういう気づき学びがあったんだなって改めて整理になると思うんです。なので、まあ、どんどんアウトプットはしていこうね、それが自分の成長につながるよ、そういう話を今日のラジオではしたいなと思って話してるんですけど、さらに大事になってくるのが、このアウトプット量っていうのはイントプット量に比例するっていうところなんですよね。そもそもインプットしてるものがないとアウトプットするものがないわけですよ。入ってくるものがないと、出すものがない、まあ、何もないわけじゃないけど、自分の中にあるものしか出せないから。で、私の感覚的にはインプット量10に対してアウトプットできるものっていうのは 0.5 から1ぐらいの割合なのかなって思うんですよ。だから相当な量をインプットしてないと、そもそも誰かに何かをシェアしたいとかアウトプットして伝えていくっていうことがそこまで至らないわけですよね。なので日々自分がどれだけ自分が成長したい分野ジャンルでインプットを繰り返し、しているかっていうところが自分でコントロールできる一番最初の、行動になるかなと思います。で、最近ちょっとラジオの更新が ね、10日ぐらい空いちゃってたんですけど、私にとってラジオっていうのはアウトプットなんですよね。自分が日々考えたこととか気づきとかっていうのをみんなにシェアする感じでラジオを撮ってるんですけど、最近なんかあんまりこうラジオでこれ話したいなとかシェアしたいなっていうものが自分の中にピンとこう降りてこなかったからラジオを更新してなかったっていうのもあるんですけど、振り返ってみると、この10日間ぐらいかなりインプット量が少なかったなっていうのが、気づきとしてありました。というのも、実はね Kindle 本を今少し完成させようと思ってその作業にちょっと集中しているので、なかなか新しい情報を入れるっていう、本を読んだりとかラジオ聞いたり、動画見たりっていう時間が取れてなくって、まあ、そのインプット量が少ないから必然的にアウトプットしたいなって思うようなものも、出てこなかったんだろうなって自分の中で気づきました。で、最近はまたなんかちょっとインプットしたいモードに切り替わってきたので、オーディブルで、聞きながら本を読むとか、図書館で借りた本を、返す期限までにちょっと読み終わりたいなと思って集中して本を読む時間を取ったりとかするようになって、インプット量が元に戻りつつある中で、今日こうやって、あ、そっかって自分のその一番ね大きく成長をさせてくれるものっていうのは、まあ、前から言ってるアウトプットするっていう作業、これは変わらないけど、そもそものアウトプットをしたいなとか、あ、こういうことを人にシェアしたいなとか、逆にこういう疑問があってそれを人に聞いてみたいなっていう、まあ、それを聞くっていうこともアウトプットなのでね、そういうところが浮かんでくるためにはその、まあ、源泉となるインプットした情報っていうものが必要になるから、まあ、日々どれだけ、自分の中にインプットし続けるかっていうところも、ね、合わせてちょっと続けていきたいなっていう、続けていきたいなっていうか続ける必要があるんだなっていうふうに、感じたよというお話です。なのでそのなんか日本人ってアウトプット苦手な人すごい多いんですよね。インプットするのは得意なんだけど、授業でね静かに黙々とノート取って人の話を聞くみたいなのは得意ですみたいな、子供の頃得意でしたみたいな人は多いけれども、アウトプットして誰かに何かを教えるとか、手を挙げて先生に質問をするとか、で分かったことをみんなにシェアするとかっていうアウトプットを苦手とする人がすごく多くて、私自身もアウトプットをする意味が必要性が昔は分からなかったし、そもそもなんか自分の話を人にしたところで他の人は何かメリットあるんだろうかみたいな、そういう考えもあったのでね、あんまりアウトプットするっていうところに意識は向いてなかったんですけど、ただこうやってやっぱりこう、まあ、私の場合はヨガとかですけど、自分が気づいたこと、特に私の場合はヨガの哲学を学んでそれを日々に生かすことによってすっごく生き方が変わったから、同じようになんか日々こううつうつとしてるとか、なんか悩みがずっとつきまとってるみたいな人に、なんかそれって実は自分の見方を、世界の見方を変えるだけでガラッと変えられるよっていうことをね、必要な人に情報が届いたらいいなと思って、まあ、アウトプットをするっていうことを選んだわけですよ。ヨガのレッスンしてみようみたいな、自分が、経験したことを、もしかしたら同じようにね、昔の私みたいに悩んでる人とか、なんか自己肯定感が低くて人と比べてばっかりいる人とかっていうのが、同じようなこの気づきのきっかけを必要としてる人が、まあ世界にね一人でも二人でもいるんだったら、その人に、ね、届けられるかもしれないからちょっとやってみようっていうので、まあ、ヨガの資格を取ってヨガのレッスンをするようになって、最近は、いろいろオンラインの講座とかをするようになったんですけど、やっぱりそうなってみて自分ですごくこう歩いてきた道を振り返った時に、すごい自分が大きく成長してるなって感じるのって、このアウトプットがあるからなんですよね。人に何かを伝えるっていうこと、誰かにシェアをするっていう気持ちがあるから、それが伝わるように言葉をまとめなきゃとか、知識をもっともっと増やしていこうとかっていう気になるんですよね。これがただひたすらインプットするだけで自分のためだけの学習になっちゃうと、 ついなんかやる気がなくなった時に寄り道をしたりね、他の道にそれてなんか数年忘れてるとか自分がやろうと思ったこと忘れてるとかってなっちゃう可能性があるんですけど、やっぱりなんかその教えるとか伝えるっていうのは言ったら人の目に触れることでもあるので、まあ見られてるわけですよね。見られる意識があると人ってサボれないから、あ、やらなきゃってなるんですよね。なのでまあそういうアウトプットするっていうことが自分をすごく、押し上げてくれてるなというふうに感じています。なのでアウトプットなんか最近足りてないかもっていう人はちょっと意識をしてアウトプットしてみる。で、難しく考えなくていいと思うんですよね。その友達に自分が考えたことを話してみるでもいいし、家族にそういう話をしてみるとか、話す機会がないなら、まあ、LINE をね送ってみるとか。で、最近はその SNS とかすごい手軽にできるから、アウトプットするために SNS を活用するっていうのも一つありだと思うんですよね。そうすると見たい人だけが見てくれるから、別に誰かに時間を取ってもらう必要もないし、まあ、私の場合こうやってラジオで、まあ聞きたい人だけ聞いてくれたらいいかなと思ってシェアしますけど、そういう感じでアウトプットをする習慣をつける。で、そのためにはやっぱりインプットが必要になってくるので、意識的にインプットもどんどんどんどん興味を持ったことはしていく。で、面白いのがなんかそのジャンルにこだわらないでインプットしていく、自分が惹かれたものを、インプットしていくと結局ね、なんか点が線につながってパズルのピースが集まっていくなって思います。私の場合はヨガの哲学がメインで、学びたいことではあるんですけど、ヨガの哲学の本ばっかり読んでるわけじゃなくて、全然関係ない本もたくさん読むし、動画とかも見たりするし、でも結局その真理はつながってるんですよね。なんか、あ、やっぱり本質的に大切なのってこういうとこだよねっていうのは、どんなジャンルの本を読んでも同じというか、言葉が使ってる言葉が説明してる言い方が違うだけで同じなわけですよ。だからそういうところに気づくと、よりなんか重要なところが絞られていくと思うので、ぜひね、なんかこういう勉強しなきゃって思うんじゃなくて、自分の日々のワクワクときめきを大切にしながらインプットも続けていけたらいいのかなって、思ってます。そんな感じで今日の久しぶりのラジオ更新になりました。で、こっからは私のプチ引き寄せのお話なんですけど、最近ね、そのインプットをする時間を改めて取るようにしてますっていう話で、今ね、思考の生理学っていう本を読んでるんですけど、これはね、実は結構前から、数ヶ月前から読みたいなと思って読み始めた本で、メソッドのメンバーさんからこういう本がありますよみたいな、ちょっと潜在意識に通ずるような話も出てきて面白いですよっていう風に教えてもらって、なんか、あ、私もそれ気になると思ったから教えてもらってすぐ買ったんですよ、本を。で、なんかネットで見ると文庫本とか、ハードカバーの本とか、最初なんか表紙だけ見ると分かんないんじゃないですか。で、なんか違いがよくわかんなくて、文庫本を買ったんですよね。で、届いて、まあ小ぶりで持ち歩きやすいし、まあいいかな、みたいな感じで、もう常に普段使ってるリュックに入れてたんですけど、ちっちゃいがゆえに、カバンの奥底に行ってて、忘れられてることが多くて。で、なんか、まあ昔からなんとなく気づいてはいたんですけど、私多分文庫本で本読むのがちょっと苦手というか、まあ、読めないわけじゃないけど、文庫本で読むよりもハードカバーで、読んだ方がなんかスラスラ最後まで読み進められることが多いんですよね、今までの経験的に。で、この思考の生理学っていうのもずっと頭の片隅に、あ、早く読もう読もうとか、読まなきゃ読まなきゃみたいなのもあったんですけど、全然読み進められなくて、ね、常に持ち歩いてる割には。で、そしたら先週子供と図書館行って絵本いっぱい借りてきたんですよね。で、本借りた時に、まあ、せっかくだからちょっと私も本借りたいって言って、でも子供が騒ぐから、もう本当にもう1分2分ぐらいで本を選ばなきゃいけなくて、だいたいこう自分が読みたい本が置いてある こうエリアが決まってるから、そこにパッと行って目についたものをパッパッと1冊2冊借りるみたいな感じなんですけど、いつも。で、先週行った時にまさかのこの思考の生理学のワイド版っていうね、まあ、ハードカバー、ハードじゃないんですけど文庫本よりもあのハードカバーサイズの大きいやつがあって、あ、これ大きいのあったんだみたいなで思ったんですよ。文庫本と表紙の絵は一緒なんですけど大きさ全然違くて、開いてみたら字の大きさも全然違くて、あ、これは読みやすそうと思って、図書館でね借りてきたんですよ。で、来週までに返さなきゃいけないからちょっと読もうと思って、昨日借りてきた方のね大きい方を開いたら、もう今まで全然進まなかったのにもうあっという間に半分ぐらいまで読み進められて、このペースでいけば多分返す日までに読み終わるだろうなみたいな感じですね。なのでなんかこれも一つの引き寄せっていうか、そうなんか図書館、私図書館昔から好きだから、まあ、図書館でそういう引き寄せを感じることが多いのは当たり前なのかもしれないんですけど、なんか世の中にもう何万冊という本があって、いろんなジャンルのものがあって、そんな中でたまたま、まあ、自分がねその好きな系統がジャンルがあるからっていうのももちろんあるのかもしれないけど、でも図書館だって全部が全部の本置いてるわけじゃないわけですよね。なんか読みたい本がなかったら他の別の図書館から取り寄せて読むとかっていうパターンも結構あるんで、そんな中で、ね、たまたまその 1,2 分でパッと本を借りなきゃいけない状況の時に目についたのがこの本だったっていうのが、なんかすごい引き寄せた感あるなと思って、こうね、自分の目に見えない力にお前これいい加減読みないよって言われてるような、そんな気が、している今日この頃でございます。でね、やっぱこう文庫本で字がちっちゃいから読むのも疲れるんですけど、このワイド版っていうのだと字が大きくてすごく読みやすくていいなって思ってます。で、実際そのメソッド、ね、の、ね、メンバーさんからおすすめしていただいただけのことがあり、ああこういうのは確かに潜在意識を、まあ、潜在意識っていう言葉は使ってないにしろ潜在意識を活用するような方法を、やっぱりこういう本をまとめるような、学者さんとかっていうのは意識的に無意識的に活用してるもんなんだなっていうふうに、感じましたね。うん、なんかだいぶラジオ長くなってきて、私この本を読みたいのでそろそろ締めたいと思うんですけれども、この今読んでるね思考の生理学もそうだし、その前にオーディブルで読んで前回のラジオで、シェアしたのかな、大谷翔平の思考法っていう本、これもあの本屋で気になるなって思ったらオーディブルで配信されたから早速、聞き読してますっていうのでシェアしたんですけど、それももうあの聞き終わってですね、でそういう本を読んでるとやっぱり書くことの力ってすごいんだなっていう風に、感じます。その大谷翔平の思考法っていう本でも、まあ、その大谷翔平選手が書くのがいいよって言ったわけじゃなくて、まあ、大谷翔平選手のインタビューをもとにその本をまとめた、筆者の方がやっぱり書くっていうことが自分の行動力を上げるのに役立ちますっていうことを言ってたりとか、今読んでるねこの思考の生理学っていうのもなんかカードノートとか、スクラップとかっていうので、あと手帳とノートっていう項目もあったかな、なんか自分が読んだ本とか、雑誌とか新聞とかで気になった記事を、スクラップするとかカードにまとめるとかノートにまとめるとか、手帳に書き写すみたいな感じでとにかく書いて情報を、ストックしていくっていうことを、そこから自分のそのひらめきにつなげていくみたいな方法が紹介されてたりとかして、まあ、書くってすごく、ね、やっぱり、いろんな、引き寄せとか自分の学びとかに役立つんだなっていうふうに、感じました。なので、まあ、今日はというか今はねとにかく本を読み進めることに集中してますけど、こういう気になった本とかすごくいいなって思ったところはこれから私もノートにまとめていくのもありだななんていうふうに、思っております。 で、最後にね、またそのアウトプットのことなんですけど、そのアウトプットが自分の成長を一番後押ししてくれるよっていう話なんですけど、まあ、さっきその大谷翔平の思考法の本を読んだよっていうところから、大谷翔平選手もたくさんインプットしてるわけですよね。なんかその自分の野球に関することもそうだし、多分こう心理的な精神的なこと、多分っていうかそういうところの本も読んでるっていうので、紹介されてて、私も同じような、ね、本を読んでたので、大谷翔平選手もこの本読んでんだみたいな思ったことがあるんですけど、というふうにいろんなことをインプットしていて、そして、大谷翔平選手はアウトプットするわけですよね。野球を通して日々アウトプットしているわけですよね。だからなんかただインプット練習して終わりになっちゃうと大きい成長につながらなくて、練習したことを実際に、試合でやってみるとか、人の目に触れるところで、披露してみるっていうのが、まあ、大きく成長につながるようなことなんだろうなと、思います。ということで、本当にもう一個ね、この間の予習会で、メンバーさんから出た話題だったんですけど、なんかどうしても寝る前のスマホがやめれないとかね、あとは、食べ物、もっとヘルシーな食事にしたいなって思いながら、ついついこう加工食品多く取っちゃうみたいな、そういうお話があったので、そこについてのまあお話もね、ちょっとこうラジオでシェアできたらななんて思ってたんですけど、そこまでするともうすごいラジオ長くなっちゃいそうなので、今日はとりあえず区切りよく、自分の成長のために必要なことはアウトプットと、そして、そのためのインプットだよっていうところで締めくくりたいなと思います。ではではね、例えば最初だけでしたね、クラスがうるさいのは。よかった、静かになってくれて。もうなんか秋がね、早足で、もう今もう秋だったみたいな感じで急いで秋がやってきてるっていう感じで、風も冷たくなってきてるし、先週ぐらいまではなんか全然紅葉してないなと思ってた公園の木も、今日見たら赤くなり始めてて、なんか、まあ、やっぱり季節は巡ってるんだなっていう、そんな当たり前の気づきもありつつ、ちょっと寒いので、ラジオ終わったらコーヒー飲みつつ、ちょっと本を30分ぐらい読んでレッスン行ってきたいと思います。ではでは、気がつけばもう11月になってますが、素敵な11月過ごしていきましょう。今日もありがとうございました。